惑キャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の小倉舞です。
同じく3年の中村彩乃です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
本日は2つのコーナーをお送りします。1つ目は身近な問題を坂部先生に違法か違法でないかを質問してきました。
もう1つは社会情報学科の今の3年生にアンケートをしてきました。その結果を紹介します。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
最初のコーナーは身近で起こる問題を社会情報学科の坂部先生に違法か違法でないかを収録してまいりました。
どうぞお聞きください。
坂部先生とワクワク法律相談コーナーということで、私たちが気になったテーマについて社会情報学科ではおなじみの法制社会コース担当坂部望先生にお話を伺っていきたいと思います。先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どこまでがマナー違反で、どこまでが違法になるのか、違法なものはどんな罪になるのか、私たちが普段何気なくやっていることも実は危険なことかもしれません。それではまず1問目から伺っていきたいと思います。エレベーター前での追い越しですが、結構長い列ができているわけなんですけど、それを待ってるのにもかかわらず、こう後から来てさっとこう乗ってしまっていく人よくいるんですけど、それってどうなんでしょうか。
車が車を追い越すんだったらよくわかるんだけど、人が人を追い越すなんて言われても、ちょっとこれを法律の教科書で見たことがないですね。急ぐ用事があって、エレベーターを待っている人をかき分けてね、エレベーターに乗った場合、どうなりますかね。当然周囲からはちょっと白い目で見られるんじゃないかなと思います、はい、これは法律の問題ではなくてね、道徳、いわばマナーの問題ですね。法律を破れば国家的な制裁が働きます、はい、つまり場合によってはおまわりさん、ね、おまわりさんが国家権力ですけれども、はい、おまわりさんに捕まるかもしれません。道徳を守らない行動はいわば社会的制裁、まあさっき言ったように白い目で見られるっていうことね、はい、社会的制裁、そういうようなことを受けて、あの人は本当マナーが悪い人だなというふうに見られるんじゃないでしょうかね。法律の問題ではないと思います。
なるほど、そうなんですね、
はい、ちなみに私も追い越しやったことありますけどね、
はい、私もちょっとだけではじゃあ次行ってもいいですか。
はい、
はい、では講義中の私語ですね、まあ、高校の時も、まあ、割とありましたが、大学に入ってもまあまああるんじゃないかと思うんですけど、どうなんですか。
特に人数の多いクラスだと、もう本当私語がいっぱい飛び交いますね。このね、私語の問題っていうのも、これ法律問題として考えるとちょっと難しいところがあるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
これもやっぱり道徳の問題かなっていうふうに思うのね。それでみんなが授業に集中して、静かなところでひそひそ話をよく聞こえて、まあ嫌なことって皆さん経験したことあるんじゃないかな、はい、意外と小さな声でことひそひそ話してる言葉っていうのはすごく耳障りでよく聞こえるんですよね、
はい、
だから法的問題になるかというとなりません。
ならないですね。
でもこんなことまで法が縛ればね、はい、法で縛れば窮屈な社会になっちゃうでしょう。
あ、確かに、
うん、ただね、わざと大声を出して 暴れまくるような行為を取れば、
はい、
まあ、あえてみあの法律を当てはめるなら当てはめるのであれば、あの民法の709条っていうのが不法行為っていうのを規定してるんですよね。それに該当するかもしれません。この民法709条っていうのはちょっと難しいこと言うと、あの故意または過失によって他人の権利または法律上保護される権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと。損害を賠償するってお金払って賠償するんで、授業中でうるさい人いたから損害賠償としていくら払えると言えるかどうかですね。こんな行為はね、でもね、実際に現実的現実問題として、昔のね、学園紛争の時代、1960年代とか70年代になった学園紛争の時代ならよくあり得ることだったんですけども、授業を妨害したりね、はい、先生になんか暴言を吐いたりとか、そういうようなことあったらしいんですけども、まあ今の時代ではそんなことないでしょ
う。そうです ね、あんまりというか、もう全然見たことないですね。
ねえ、だからあの死後が気になる場合は、誰かが勇気を出してうるさいと叫んでくれると教師としてもありがたいです。
なるほど、
はい、
なかなかでもちょっと言いづらいですよね じゃあ次の質問に行きたいと思います。これもまた講義つながりですが、その授業の出席を代わりに書いてもらうということなんですが、まあ、大学になって、まあ、自分で授業を選択していくので、まあ、先生も誰がこの学科の中でも誰が出席したのかわからないので、出席カードに書いてもらったりとか点呼が多いと思うんですけど、そのカードに書いてもらうっていうのを、まあ、学生の方に任せてもらっているので、その時にまあ休んだ友達の分を勝手にというか代わりに書いてあげるっていうのが、まあ、たまに見かけるんですけど、これはどうなんでしょうか。うん、
これはね、昔はね、代理で返事をするっていうのは代返といってね、はい、先生があの出席名簿を読み上げるんですよ、
はい、
でその時欠席してそのことまで、はいと誰かが勝手に呼ぶ、それにちょっと似てるんですけ ど、なるほど、自分に代わって友達が返事をする時代っていうのが昔あったんです。で今は出席カードを配る先生も、いるかと思うんですけども、これは友達が他の友達のためにカードを1枚多くもらって名前を書いたというようなことがあるとすればね、これも法律違反かどうか分かりませんけどもこれも道徳かなと思うんですよね。でもね、無理にね、法律的解釈をすれば、民法のこのね、代理っていう代わりの代理制度と、まあ、同じである。確かに、本人から代理を受けて正しい正当な行為をすれば代理行為はこれ成立するんですよ、しかしね、このように他人に頼んで名前を書いてもらうことは不正行為ですよね。まあ、あえて法律を当てはめるんだったら、民法の90条にね、公序良俗違反っていうのがあるんですよ。
難しい名前ですね、
うん、
じゃあまた次に行きますね、
はい、
の Facebook や Twitter などといった SNS がまあ最近というか、もうほとんどの方がやられてると思うんですが、まあ、それに画像とか、まあ、発言をするわけなんですけど、その内容の許容範囲というものを教えてほしいんです、まあ、例えば、まあ、芸能人の画像の使用だったりとか、通りすがりの人の写真をまあ、勝手に撮って無断掲載する、まあ、芸能人に対する誹謗中傷を書き込むといったことがちょっと気になってくるんですけど、これは何か法律に違反したりするんでしょうか。
これはね、芸能人の話をする前にちょっと前置きをしておくと、はい、初めあの SNS っていうのは会員制を取るのがまあ主流だったわけですよね、
はい、
既存のメンバーの招待によって会員となるケースがまあ一般的だった、例えがあってね。しかし最近は単なる登録方式で済むように条件がかなり緩和されてきていますね、
はい、
で大規模なネットワークに、かなり SNS も発展しているものも見受けられます。 まあ、とはいえですね、従来からあるインターネットとは異なって、クローズド、どっちかというとオープンではなくてクローズドなネットワークであることは確かであります、はい、こういう環境の中で会員同士のトラブルだとか名誉毀損などを考えた場合、刑法という法律なんですよ。刑法の230条にね、公然と事実を適時し示してってことね、
はい、
適時して人の名誉を毀損した者はその事実に関わらず、なんとか罰するとかね、そういうことが書かれて、います、では刑法の条文に言う公然とってね、公にしかしっていう、
はい、
公然とってね、公然に SNS は当てはまるかどうか、クローズドなネットワークですので、どっちかというと範囲は狭いわけなんですね、
はい、
その狭いことをこれ公然性と果たして言えるかどうかということで、この SNS にもごく小さな SNS もあれば、もうかなり大きな SNS もあるわけで、
はい、
大きなネットワークであれば場合によっては公然性と言えるんじゃないかなということが考えられます。この公然性に該当するぐらいの大きなネットワークの中で、先ほど言っていた芸能人の画像の使用についてですけれども、これは芸能人に関わらず一般の人の場合も肖像権ってことは、肖像権、
はい、よく聞きますね、
自分のね姿をむやみに勝手に撮られたくないとかね、いうような権利ですけれども、肖像権の問題に発展する恐れがあります、
はい、
でむやみに自分の姿を撮られたくない場合も誰もが持ってますから、これは注意が必要ですね。全体的に注意しておかなきゃならないのは、これは芸能人といえどもプライバシー権もあれば、個人情報もあれば、肖像権もあれば、パブリシティ権なんかもありますね。そういうようなことに当たる場合が考えられますので、よくよく注意が必要かなというふうに思いますね。
ということは、まあ、そのまあ規模にもよるんですけど、あんまりその勝手にとか、人の許可を得ずにとかっていうのはもう良くないっていうことですね。それでもあんまりにも悪質になると、まあ、法で罰せられたり、まあ、訴えられたりということがあるから、まあ、ネット上に画像を出したりとか発言をしたりとかするときは十分に気をつける必要があるということですね。
やっぱり大きなネットワークであればあるほど、本人の許諾って許可をねもらっておいた方がいいんじゃないでしょうかっていうことですね。
でも今はもうすぐツイッターとかに画像を上げられたりとかっていうのがもう本当簡単になってしまっているので、すごい手軽な分危険性もありますね、気をつけないといけませんね。私たちも
フェイスブックなんか顔写真でも出ますもんね。
そうですね、なんかついついその友達に向けて発信しているだけと思いがちなんですけど、それはもう全世界というかが見ることが可能っていうのをもっと頭に置いてやっていかないといけませんね。
そうですね、
はい、私も含め注意していきたいと思いますそれでは私たちからの質問は最後になるんですが、教室のコンセント、まあ、電気ですねの使用についてなんですが、まあ、高校の時も私若干まあ友達とかがコンセントを使って充電したりのするのを見たことはあるんですが、大学に入ってやっぱ結構その見る機会が増えました。携帯とかゲーム機であるとかっていうのを充電したりとかっていうのをよく見るんですけど、これはどうなんでしょうか。
これはね、大学の設備でありますんで、
はい、
大学の設備は業務上ね使用する場合は何の問題もないんですよ。で授業する時にマイクを使うとか、
はい、
そういうことで電気を入れるっていうね。だけどね、学生がスマホの充電など私的目的で使う場合は立派な法律がありまして、刑法245条で電気の窃盗罪という
窃盗罪ですか、
窃盗罪になるんですよ。だから何気なくね、はい、やってる人はいるかもしれないけども、意外でしょ、
はい
ね、電気を盗むなんていうのね。ただね、大学祭とかにおいて、
はい、
電気を使用する場合は大学のアピール行為でもあって、これは私的な行為に該当しませんから問題なく利用できます。でも、大学当局に事前に断っておくことが大事ですね。
でね、
私にも想像していることはね、電気自動車が普及しますでしょう、
はい、
今はね 一戸建ての 家にある電源につなげるというのが多いんですね。これからマンションにね、一軒一軒なんかこの充電コンセントがついてるんだったら、人のコンセントに差し込んで車の充電したら、これ多額の電気料が、
ね、
電気代が発生するんじゃないかなと思っているんですけどね、はい、まあ、どうなるか、まあ、将来のことですから分かりませんけども、車の充電なんて勝手に人のうちのものを使って利用されたら、ね、お金も払えなくなるんじゃないかなって心配してます。
確かにそういう家とかっていう規模で考えると、うん、なんか窃盗罪も確かにって思うんですけど、やっぱり大学になると なぜだかなんか、まあ、これぐらいいいんじゃないかっていう気持ちが芽生えてしまうのがやっぱり良くないですね、
う
ん、
そうですね。
じゃあ、まあこれも立派な罪ということで、もう訴えられたらもうその使った本人というか学生が負けてしまうということですね、大体は、うん、はい。では最後に坂部先生が何か気になっている問題があればぜひ教えていただきたいんですが。
そうですね、まあ、今の時代はね、お金の管理に、特に注意が必要になっていると思うんですよ、はい、インターネットショッピングなどでクレジットカードの番号を入力したりして決済を済ませたりとかね、はい、あとインターネットバンキングなどによってお金の移動をするとかね、はい、一見便利になったようですけれども、同時に情報が漏れてしまうということが考えられなくもないということで、いつの間にか自分の口座からお金が減っているような場合があると、
はい、
実際に あるんです。で、学生の皆さんは ATM を利用してね、カードを差し込んで、そしてお金とレシートだけを受け取るだけでもう終えてしまう人がいると思うんですけども、はい、これはね、どこからか得体の知れない人からお金を盗まれている場合があるんです。1ヶ月に一度はね、通帳に記入しておくと、
はい、
通帳をめくってみてね、あれいつこんなお金払ったかなとか疑問に思うところがあるので、
カードだと財布にスッと入れて持ち運べるんですけど、やっぱ通帳になるとめんどくさいなと思いがちなんですけど、うん、気をつけないとダメですね。
まあ、でも月に1回ですから、
そうですね、うん、まあ、忘れないように、
うん、
私も気をつけますありがとうございます、うん、聞いている学生の皆さん、坂部先生の法律の講義はたくさんありますので、またぜひ受けてみてください。坂部先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次のコーナーは社会情報学科の現3年生にアンケート調査をしてまいりました。そのアンケート結果をご紹介していきます。それではあやさん、よろしくお願いします。
いきますか。私たちも3年生ですからね。
そうですね、3年生ですね。
みんなの意見を。ではまず一つ目、ね、はい、入学当時と現在での心境の変化というものを聞いたんですけど、
はい、
入学当時より余裕がないっていう人がいます、ね、確かに
確かに
だいぶちょっと余裕ぶっこいてますよね、最初の時はね。
そうですね、もうやっぱり3年生になって就職活動っていうのがこう近くなってきて、身近になってきて、なんか将来どうなるんだろうっていう不安がなんか大きくなってきたような気もしますよね。
働いてる自分が見えないんですよね。
そうですね、確かにあと心境の変化で自分の常識のなさに気づかされたっていうのは、確かになんか今まで当たり前だと思ってたことが、うん、社会では通用しないんだなっていうことが、なんか社会情報学科の先生と関わっていく上でなんか教えていただいているっていうところが、
確かにそうですね、
うん、
まあ、フレンドリーはフレンドリーなんですけど、その中になんかちょっと一線はあるというか、
そういう
のはちょっと結構感じてきましたね、だいぶ、
ね、と社会の闇が見えた
ちょっと私たちの手には負えない、
負えないですね、
何かがあるんですね、
うっと思いましたねちょっとはい、じゃあ次なんですけれども、所属ゼミと、ゼミを選んだ理由をお伺いしました。でゼミごとに、まとめてみたんですけれども、黒田ゼミは統計プログラミングに興味があって自分のしたいことと一致していたっていう意見があったんですけど、自分も黒田ゼミなんですけれども、すごく毎日厳しく優しく
なんと 厳しい
していただいてますね。
それはそれは
中村さんは、篠野先生のところ で、
ね、もう入学前から篠野先生と決めて入ってきたもので
お
もう最高ですね今。
あ、本当ですか。
なんかもうちょっと若干新婚の気分ですよ今。
なるほどなるほど、ちょっといいですね。例えばあとは山口ゼミの方のところはすごく面白い意見が多数あるんですけれども、まあ、優しい先生というのが印象的ですね。 あと経営戦略を学びたいなど、
あ、そういう授業もありましたね。
うん、確かに。あと自分の考え方を変えたいっていう方がゼミ、山口さん先生のゼミに入られている意見の一つなんですけども、自分の考えを変えたいってことはやっぱりさっきも自分の常識がなかったっていう部分で考え方を変えたいっていう、なんかそういうご教授があった上での意見なのかなとも思ったりしたんですけれども、あとは松村ゼミでは社会情報に関して詳しくなりたい、あと松村先生が教えてくださる国際関係に興味があって入っているっていう意見がありました。
松村先生の授業は本当引き込まれますからね。
そうですね、なんか日本だけでなくもう世界に視野を向けたもう社会のなんかこう事情だったりとか、それと、まあ、いろいろ政治だとか本当になんか、あ、こんなことが私たちの知らないところで動いてるんだっていうところが教えて、いただきましたね。あとは大藪先生、マーケティングに興味があり、あと先生が面白い。確かに大藪先生は面白いです ですね。優しいですね。あとは他人と違う考え方で商品が売れるっていうのが大藪先生のゼミの、意見でした。と森先生も情報分野と統計、西野先生は言語とドイツに興味があり、木村先生は卒論、あ、自由な卒論。
木村ゼミ卒論がなんか開始が早いって聞きますね。
あ、そうですね。なんかと水谷先生も自由な卒論っていう意見があって、あとすごく自分が印象的に思ったのが三原ゼミなんですけれども、うん、授業の内容と人柄、
あ、
やっぱり社会情報学科の唯一の女性の先生っていうだけでやっぱり自分もすごくお世話になったり、なんか優しくしていただいたりしたんですけれども、人柄って大切ですね。
大切ですね。ではじゃあ3つ目にいきますか。
はいはい、
では人生最大の失敗を聞いてまいりました。
はい、人生最大の失敗、これも結構
1つ目に上がったのがまず太った。
まあ、
これはもう私の回答かっていうぐらい
の。なるほどなるほど。
誰だの書いたの誰ですかね。私ですかね。
もしかして大筆を。
かもしれない。
そんなに太ってないですよ。
ありがとうございます。
あとは入試で遅刻、
これは大学
なのか高校なのかちょっとそこまで書いてなかったんですけど、知って遅刻って言ったらね、やっぱり一生残りますよね。
実は私も遅刻したんですよ。
なんでよ。中村さん、
理大の入試遅刻したんですよ。
そうなんですか。
バスが来なくって。
ああ、そうね、あの時期はやっぱりバスは混んじゃいますからね。
走って、
お、
走って、うん、すっごい遠くのやってたんですよ、試験会場が。まあ、人立ってたんでよかったんですけど。
例えばなんですけど、中村さん人生最大の失敗とかってのは。
それが私考えてたんですけど、
はい、
このアンケートを見た時に、
はいは
い、思いつかないんですよね。ちなみに小倉さんの方は何かあるんですか。
そうですね、本当すごく最近なんですけど、鍵を、うん、キーケースというものにまとめておりまして、それを意識なくしまして。
マジですか。
そうなんです、学生課に行っても交番に行ってもどこに行ってもないという状況でして、すごく困っております。何か心当たりがある方は Facebook の方でご意見いただけたらなと思います。小倉までよろしくお願いします。
ぜひ
お待ちしております。それでは最後の質問です。卒業までにしたいことをお伺いしました。なんか大学生らしい意見がたくさん、
なんか 今でしかできないような、うアメリカ一人旅とかっていう意見もありますけど、
すごいね、それがなんか考えつくのがすごいなっていう 印象を受けたんですけど、あと資格を取るとか、
あ、
写真のコンクールに出すっていう、なんか夢がある感じがこうい
いですよね。目標があってい
いですよね。すごいなんかはーってなりました。なんかはーってなったらなったってどういうことってなるんですけどすごくなんか、うん、夢がある。例えば中村さん、なんかしたいことって言いますか。
まあ、若干ちょっとアメリカ一人旅とかなってるんですけど、まあ、とりあえずまだ一回も外に出たことがないので海の向こうに、
そうですね、海の向こうに
ちょっと行ってみたいですね。
じゃあとりあえず最初は海の向こうに。そうですね。
小倉さんどうですか。
自分はちょっとあの現実的に英語の勉強がしたいですね。
確かにそうですよね。
そうですね、英語の勉強をしてやっぱりちょっと自分を磨きたいなと。この3年生で一区切りつくんで、ちょっとここで一発ちょっと一肌脱いで。
かっこいいですね。
脱ぐあのタイミングもちょっと遅いと思うんですけどやろうかなと思っております。
これを聞いてる1年生の皆さんは特に早めに決めた方がいいと思いますね。
そうですね、早めにこうなんか目標を立ててやることも分かるし、何をすべきかどうかも分かるんでいいと思いますね。はい、
それでは以上で3年生のアンケート結果の紹介を終わりたいと思います。はい、ご協力してくださった皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ここで一曲お聴きください。小袋でつぼみ。